キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。イエス・キリストは誠の神であり、誠の人であるという言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。キリストが誠の神であると同時に誠の人であるということは非常に重要です。私たちの信仰の在り方を左右するのです。このことはキリスト二世論として、パウロの時代から今に至るまでずっと神学的にも議論されていることです。なぜ議論し続けられているのかといいますと、時として、例えば人であるキリストばかりを強調して神様としてのキリストを軽視したしてしまう時代も訪れます。そうなりますと、私たち人間はスーパーマン的な人を自分の神として崇めてしまう偶像崇拝に陥りやすくなります。わかりやすく言いますと、ニュートンすごいですとか、アインシュタインすごい、彼らは天才だなどという発想に陥りやすくなってしまいます。このような傾向は今を生きる私たちに無縁のことじゃないのではないかと思います。結構わかるんじゃないでしょうかね。みんなこういう発想をしてますから。あるすごい業績を上げた人自体に見せられてしまって、その人に全てを委ねてしまうなどということが起きないとも限りません。私たちが委ねるべき唯一のお方はイエス様ですが、それはイエス様が正しく誠の神であり、そして誠の人であるゆえなのです。今日の聖書箇所では、その誠の人としてのイエス様が賛美されています。今日の後半の6節から11節で、獄中にあるパウロは当時教会で歌われていました賛美歌を歌っています。パウロは神であるイエス様が自分を無にして、とことん神に従って人間と同じように死なれた、そしてその従順とへりくだりのゆえに神様がイエス様を復活させ、人間たちをすべて一つにされたということを、この賛美歌でイエス様と共に口ずさんでいます。パウロとイエス様とは非常に近いところにいます。それはイエス様が誠の人間としてパウロと交わられたからに他なりません。今日の説教題としました、人間キリストがパウロと交わられたのは、交われたのですね。で、人間キリスト、人間イエスと言いますと、何かこうなんか人情味があって、人間臭い親しみのあるイエス様像を思い浮かべられるかもしれませんが、そうではないと思います。実はイエス様が誠の人であるのは、姿形そして受肉したその存在、地上で歩んだその人生、死に至るまでの人生が、それらが全く私たち人間と同じだということですけれども、 点だけ私たち人間と一致できないことがありました。それは私、イエス様が私たちと違って一点の罪も持たなかったということです。罪なき人であったということです。私たち人間は罪と共に生きておりますから、それゆえ毎日その罪を悔い改めながら生きております。しかしイエス様には一点の罪もありません。ですから人間イエスといっても罪のあるなしということに関しましては、私たち人間と相入れないのです。それでもイエス様は私たちに合わせて私たちの低いところにまで下ってきてくださって、人間イエスになられたのです。つまりキリストは人間となって私たちと同じ肉をまとって、ご自分の神性、ご自分が神様であるということを隠されたのだと言ってもよいかもしれません。一方で、人間である私たちは自分の罪を隠しながら生きています。ここがイエス様と私たちの違いですね。イエス様は自分の神様性を隠しつつこの世を人として歩まれたのです。このように私たち人間とイエス様は違うのですけれども、お互いに隠し持っているものが違いますが、表に現れていることが同じなので、それゆえ私たちはイエス様と親しく交わることができるのかもしれません。具体的に言いますと、例えばガリラヤ湖を渡るイエス様と弟子たちが嵐に遭遇する、有名な聖書箇所で、弟子たちは嵐の中で一人眠っておられたイエス様に対して、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言ってイエス様を非難しますが、このやり取りには端的に私たちの罪とイエス様の神様性が現れています。イエス様にはすべてのことが分かっておられましたので、ただ安心して眠っておられただけなのであり、何の罪もありません。しかし私たち人間はこの時自分の罪をあらわにして、それをイエス様にいわば責任転嫁していたのです。またもう一例挙げますと、十字架での死を予告するイエス様をパウロがいさめた時がございますよね。有名な聖書で、イエス様が叱って、サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っているとパウロは言いましたが、これもパウロの罪があらわになって、イエス様の神様性がまたあらわになった聖書箇所であります。このように幾分、ぎくしゃくしたと言いますか、そのようなイエス様と私たち人間のやり取りなんですけど、そのようなやり取りのうちにイエス様と私たちの交わりとか関係性が深まっていくのだと思います。言葉を変えて言いますと、人間であるイエス様は決して私たちの罪を見逃さず、しかも親しく交わる人のうちに必ず罪の気づきと悔 改めとをもたらしてくれると言ってよいでしょう。では翻って私たち人間自身の人間性について少々考えてみたいと思います。私が今回人間の人間性、すなわち何か人情味があって人間臭い親しみのある人物像としてまず思い浮かんだのは、あの寅さんのことです。あの男はつらいよシリーズで出てくる主人公ですけれども、この人間寅次郎のことを少し考えてみたいと思います。この度男はつらいよを見てみまして思いましたのは、ここには今や昔となった昭和の幸せが描かれているということです。その昭和の幸せ、あのオールウェイズ三丁目の夕日とかああいう感じの幸せを支えたのは、この映画によりますと理想の家族像、そして柴又の門前町に広がる聖なる空間、そして男女間の純愛などだと思います。しかしこれらの昭和の幸せは今では昔話となり、私たちはその幸せを懐かしむことしかできません。古き良き時代とか言ってその思い出に浸るしかないのです。今を生きる私たちがその時代の昭和の時代の人と同じように感じられる変わることのない幸せ、不変の幸せがそこにあるわけではないのです。外来語を用いて表現するならば、ノスタルジーというのはそういうことかもしれません。実はこのノスタルジーという言葉、今もう一般的で皆さんノスタルジーといえばなんとなくイメージをつかめると思うんですけど、実はこの言葉自体が17世紀の後半に作られた言葉なのです。それまではその言葉自体もなかったんですね。つまりそれ17世紀後半まではノスタルジーという概念自体もはっきりとは認識されていなかったのです。この比較的新しいノスタルジーという概念も今日の主題である人間キリストと一緒に眺めてみれば、その正体がはっきりしてきます。私はこの寅さんシリーズをイエス様と一緒に見たんですけど、この映画には私たち人間の罪大きい姿が描かれています。その最たる人が人間寅次郎です。人を平気でけなして嫉妬深くて喧嘩ばかりしている、その罪大きい姿が描かれています。しかしよく見ていきますと、その罪は寅さん一人にとどまるものではありませんでした。寅さんはその罪を隠すのが非常に下手な人だったので、多くの場合彼が矢面に立って非難の対象になったり、あるいは注目の的になりました。そして最後には必ず寅さん自身が打ち砕かれ、この映画は終わります。このように寅さんシリーズも人間キリストと共に鑑賞しますと、 私たち人間の罪に光が当てられます。そしてキリストは私たちの打ち砕かれて悔いる心を決しておろそかにはされません。では本日の聖書箇所に入りますが、この聖書箇所も私たちは人間キリストと共に見ていきたいと思います。私たちはそれぞれ一人残らず罪を抱えています。今日の聖書箇所はフィリピの教会の人たちにパウロが勧告をしているのですが、このように人が人に勧告する場合には特に罪なき人間キリストに照らしてもらいながら見ていくのが必要かと思います。それでないと必ず言い合いになるんじゃないでしょうかね。パウロもそのことを十分にわきまえておりましたので、後半でキリストを賛美せざるを得なくなったのでありましょう。まず2節に、同じ思いとなり同じ愛を抱きとありますけれども、この同じという語句は非常にありふれた私たちが普段日常でよく使う言葉なので、自然とその意味合いで取りがちですけれども、しかしここに用いられてます同じ思い同じ愛という、同じという語句の元のギリシャ語の意味合いを調べてみますと、それはですね、ずっと変わらない不変のものという、ずっと変わらないゆえに同じだということなんですね。だから普段私たちが同じ、あなたと私同じですねみたいな、そういう軽い言葉ではないことということなんですね。だから先ほどの昭和の幸せのことに照らして言うならば、昭和の幸せと今の幸せというのは同じだよというのは一緒でなければならないということなんですね。だからこそ私たちは昭和の人と共感できるわけであって、それは決してあのノスタルジーの世界ではないんですね。同じであるということなんですね。それがどれぐらいの間不変であるか、どれぐらいの間変わらないかというと、それは未来永劫、千代に八千代に変わらないということなんですね。そしてまた空間的に言えば、その変わらなさというのは牢獄の中であろうとフィリピの町の中であろうと変わらないという意味なんです。つまりどんな時でもどんなとこにいても同じ思いとなり同じ愛に満たされるということです。このような同じ愛に満たされれば、私たちは時代を超えて昔の人たちとも間近に喜び合うことができるでしょう。それは決してノスタルジーの世界ではありません。またパウロは心を合わせ思いを一つにして私の喜びを満たしてくださいとフィリピのあなた方に対して願っています。牢獄にいる者と町にいる者とが思いを一つにして喜び合えるというのはどういうことでしょうか。これもやはり時間空間を超えるずっと変わることのない同じ思いと愛とに満たされているということです。で、そんな素晴らしい愛があるのでしょうか。それがありますね。私たちが常に聞かされているキリストの愛がそれです。私たちはそのキリストの愛を聞かされるだけでなく好みで味わいたいと思っています。しかしなかなか味わえないというジレンマがあるのではないでしょうか。 ではどうしたらそれが味わえるのですかと聞かれましたら、それはあなたイエス様が命じられたように、あなたの神を愛しなさい、そして隣人を自分のように愛することですよとお答えすれば間違いはないでしょう。しかしそのことはもう何回も聞かされましたよと言われるかもしれません。ですから今日はそのことを少し言葉を変えて勧告したいと思います。私たち人間は隣人と意見があったり愛し合ってると感じられた時、その隣人と共にこの上ない喜びに満たされることでしょう。つまり同じ思いとなって同じ愛に満たされたのです。しかしそのこの上ない喜びを私たち人間だけでずっと保ち続けることができるでしょうか。そこにはどうしても人間キリストの登場が必要なのではないでしょうか。先ほどガリラヤ湖上の嵐の中で眠っているイエス様を非難した弟子たちや、イエス様を叱ったペトロのことをお話ししましたが、このように私たち人間は神様の愛と言いながら、そのことを実際にはよく分かってはいないのです。そのような物分かりの悪い私たち人間が神様の愛に触れることができる唯一の道は人間キリストを通してしかありません。人間キリストは神の姿を隠して私たちと同じ死すべきものとなられました。そして私たちが抱えている罪を多めに見ながら、私たちがその罪を悔い改めたとき、私たちを許してくださいます。私たちは時に人間キリストと格闘しながらも、イエス様との間柄を深めていっています。そのような人間キリストとの格闘の中で、私たちはへりくだらされ、キリストにひざまずいて、そして時と場所を超えた本当に変わらない同じ思いと愛とに満たされるのです。ですから私たちは常に具体的なそれぞれの場所に人間キリストをお迎えして、いつも彼と共に歩んでまいりましょう。あなたが失望していようが、意気消沈していようが、あるいは不安に思っていようが関係ありません。どうぞキリストを迎え入れてください。その時キリストの愛は向こうからあなたにやってきます。ではお祈りいたします。天にいます私たちの父なる神様、この主日に私たち兄弟姉妹を御前に集めてくださり、御言葉を聞けます幸いに感謝いたします。私たちの兄弟パウロは獄中にあって常にキリストと共にあり、喜びに満ちて、その喜びをフィリピの信徒たちに増し加えようとしました。私たちも彼らと同じ聖霊に満たされ、同じ喜びに満たされますように。また今この不老長教会に多くの教会からお祝いの言葉が届けられておりますが、その喜びをキリストと共に分かち合うことができますように。今地上で蔓延しています新型コロナウイルスに私たちが怯えることなく、いつも現臨されますキリストと共に 平和のうちに歩んでいくことができますように、私たちを慰め導いてください。ことに東京にあります諸教会を思います。どうか兄弟姉妹たちの信仰を守り、彼らがキリストと共に歩めるように知恵と力とお与えください。またどのような時も彼らがあなたの喜びで満たされるようにしてください。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されておられます私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。